ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ、負けた戦争の話ですしね、暗い戦争の、話でありますから、もう香菜さんが全然食いついてきません。私もしまったとは思ってるんですが。
そんなことないです。
調べちまったもん
しゃあないじゃないか。元の本が難しそうな本だなと思って。
もうちょっと自分の苦労だけ言っとくな。これもうマネージャーにね、調べてもらったのよ、これ。
何ですか？
これね、軍隊の編成。一大隊とか一師団とかってあるんだけど、何人か分かんないんですよ。
そんなこと考えたこともなかったです。
まあな、ほとんどな、今自衛隊関係者しか、あれ、そんな単語出てこないだろう。だけど、頑張って勉強しようよ。
はい。
やっぱ一番大事なことは素人がいかに勉強するかだよ。ね。うん。それはもうもちろん反原発ですよ。
はい。
でも、反原発を2011年からじゃなくてね、なぜもっと前から始められなかったのかっていうのは、やっぱり、勉強してないからじゃない。
だって、哲也さんすごい勉強されてましたもんね。
うん、いいんだ、もういい。はい。本当乗らないと思いますけど、ちょっと我慢して付き合ってください。
はい。ね、
とにかく、1939年、昭和14年、考えてみれば、私が生まれる10年前に、こんな恐ろしいことがあったの。80年ですよ。
はい。
春葉川の北側の方、野門藩というに呼んでおりますけども、そのエリアで大日本帝国の兵隊さんとソ連の兵隊さん、わずか20人ばかりが接触し銃撃戦になった。もう本当にね、小さな衝突だった。それが大戦火に広がっていく。この時に小松原慎太郎という中将は歩兵64連隊第一大隊に対して出動を命じたんですが、命じると同時に、その関東軍の軍令部にそのことを報告しました。これが5月21日で、これに対して軍令部はソ連軍はぼーっとしてるんで、この程度ですよ、言い方は。というのは、この当時日本の陸軍にあったのは前に一回勝ったことのあるソ連軍だねっていう思いがあるんですよ。例の坂の上の雲の記憶が忘れられないから舐め切っちゃってん、
はい、
で向こうは必ず油断すっから油断したらいきなり襲えっていう命令を出してる。ところが現場はそれじゃ済まないんですよ。その出動した先でちょっと待てというのは上層部がブレてるんじゃないかで騒ぐんです。
はい。
上層部はブレているということで、将兵に示しがつかないっていうことを軍隊が言い始めるんです。
はい。
で、ソ連はと言いますと、スターリンという政治家がおりまして、この人はね、本当はあんまりやりたくなかったんです。
へー。
ここでの戦争は。
はい。
というのは、この時にスターリンは、ヒットラーと仲がうまくいってなかったんですよ。
うん。
スターリンが恐れていたことは、ドイツと日本に挟み撃ちされると、俺は殺されると思ったんです。
はい。
外交なんですよ、所詮。特に日本は何にも知らないんです。そのスターリンが、何に怯えているかも。で、東京の大本営の方は、外務省を通じてですけども、ソ連軍をあまり刺激しないようにと関東軍に連絡を打つ。小競り合いが起こったのが52日、出動命令が、5月の23日、2日後に出て、1日後、5月の24日に、東京の方の大本営は、ソ連軍をあまり、その刺激するなと。しかし、5月の27日、第23師団、山形隊は、春葉川の進撃を開始してるんです。もう全然下が言うこと聞いてないんです。その目的はというと、その敵が油断するのを待ってがですね、もう曖昧なんで、敵情探索のため戦闘部隊200名が春葉川を越えてしまうんです。これはもちろん、その探索ですよ。
はい。
ところが、ソ連軍はもう戦闘開始と見ちゃったわけです。すげえな、これ。探索に赴いた200名。春葉川はソ連軍と激突。200名全員死亡ですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
へえ、探索だったのに。
そんなもん、そうなのよ。俺たちからすると探索に行ったつもりだけども、戦場ってもう男のヒステリー状態だから。
へ
え。で、スターリンは何を考えてたと思う？この時に。ここで奴はトリックやるんですよ。
トリック？
うん。それが、もう、後々大問題になるんですけども。あれやるんですよ。独ソ不可侵条約の締結を。 ヒットラーと手を結ぶんですよ。
はい。
それからすごいことやるんです、スターリンは。手を結んだ後、ポーランドに攻め入って、ヒットラーと半分分けするんです。
うん。
で、手を結んだ瞬間に、スターリンは、いっぺんに日本軍に襲いかかってくるんです。
はい。
もう、挟み撃ちにされることは、ありませんから。なんと、本当にこの200名はかわいそうに、2日間で全員殺されたんですね。
へー。
紛争はさらに拡大します。この続きまた明日のまな板の上で。